耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。人としての器の大きさといったら、あなたはどんな人物を思い浮かべるでしょうか。僕はやっぱりそうですね、器が大きいなというと、怒らない人、動じない人、嫉妬しない人、そんな人がね、思い浮かびます。普通僕なんか結構ビビリだったり臆病だったりする時があるのでね、なんかこれはまずいだろうって事態に直面した時に、おそうか、あ、1兆円借金があるのか、それは大変だなぐらいの動じなさとかは器大きいなって思ったり、おそうか、離婚したいのか、うん、ちょっと待ってくれって、奥さんに離婚届を出されてもなんか眉一つ動かさないっていうのも器大きいなと思うんですよ。え、愛情が足りない？まあそれはあるかもしれませんけどね。で、まあ人によってその器の大きさって考え方違うのかなと思って、今日スタッフに聞いてみたんですけど、たまたま女性のスタッフがいたので、せっかくだから聞いてみようと思って、器の大きい男ってどういう男だと思いますかって聞いてみたんです。そしたらですね、彼女が答えたのが、バナナジュースを飲まない男です。この収録終わったらちょっと詳しくヒアリングしてみようと思います。かなり特殊な例だと思うのでね、バナナジュースが大好きな男性の皆さん、あんまり気にしないでください。じゃあ、今日はですね、そんな人間の器に関する本ご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はサンマーク出版より出ております、斉藤ひとり、柴村恵美子著、器という本です。まずは著者のご紹介ですが、斉藤ひとりさん、この方は有名ですね。銀座丸館の創設者、納税額日本一の実業家としても知られています。著作家としてもね、活躍されてまして、心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されてまして、業界内外にファンの多い方です。そしてもう一人の著者、柴村恵美子さん、この方は銀座丸館グループの代表で、18歳の時私立の専門学校で斉藤ひとりさんと出会いました。数年後、ひとりさんの肯定的で魅力的な考えに共感して、一番弟子として丸館の仕事をスタート。その後、東京や大阪をはじめとする13都道府県のエリアを任されています。テーマがもうタイトル通り、そのままズバリ器のこの本なんですが、この斉藤ひとりさんとその愛弟子である柴村さんとの協調で書かれています。ひとりさんと出会って、ひとりさんの考え方に共感して教えを実践してきた柴村さんの人生、それが豊かで幸せなものになっていったストーリーというのが綴られているんですが、実業家としても成功された柴村さんですが、本の中でなぜ自分が成功することができたのかをこう語っていました。私が実業家として大成功できたのは、間違いなくひとりさんのおかげです。ではどうやってひとりさんは私を実業家として大成功に導いてくれたのか。商売のノウハウを教えてくれたということもあります。でも、決してそれだけではないと思うのです。私を成功に導いてくれたのかを考えているうちに、すべてのひとりさんの教えに共通するある言葉が思い浮かびました。それは、器です。人間の器量と言われる時の器。私は今まで生きてきた中で、ひとりさん以上に人間としての器が大きいと思う人に出会ったことがありません。比較するものではありませんが、唯一無二の存在、似ている人さえいない、そんなひとりさんに憧れて、そして近づきたくて、ひとりさんから教わったことを実践してきました、という感じなんですが、器。オープニングでも言いましたけどね、あの人は器の大きい人だなんて言い方しますよね。果たしてこの器というものは一体どんなものなんでしょうか。本に即して見ていきましょう。具体的に人間のどんな部分を指して言っているのかって話なんですけど、多分これはやっぱり心構えとかそういったところだと思うんですよね。じゃあ、そしたらその器はどうすれば大きくなっていくんでしょうか。柴村さんにその答えを教えてくれたのがひとりさんなんですね。本の中ではひとりさんが柴村さんに教えてくれたことを、柴村さん自身の体験談やエピソードを交えながら書かれています。そんな柴村さんがひとりさんから教わった、誰でも器を大きくできる方法。この方法を知ることによって、仕事がうまくいったり人生がうまくいったりするでしょう。さらにですね、それだけではなくて、交渉がうまくいく技術、 人を口説くためのテクニック、多くの人に支持され続けるなど、まあ、いわゆる人としての器が大きいことのメリットもあるというんですね。じゃあ本題です。島村さん、どうやって器を大きくしていったのでしょうか。島村さんは自分の器を大きくしていくために一番役立つ方法は働くことだと言っていました。まあ、多くの人は自分の生活を維持するために働いています。まあ、もちろんそれは必要なことなんですが、それだけではただ自分のためだけに働いていて、まあ、労働という役務を提供していて代わりにその対価を得ているだけに過ぎないと。だからそこから学びや成長を得ることはできないっていうふうに言ってるんです。ひとりさんは島村さんにこういうふうに言ったと言います。働くとは旗が楽になることだよ。はい、まあ、つまり働くというのは単なる労働の提供ではなくて、自分以外の人、旗、まあ、つまり自分のそばの人ですね、への奉仕の気持ちが大切だということを教えてくれたわけです。まあ、これはあの江戸仕草とかにも出てきますけどもね、斉藤ひとりさんどっかでもまた言ってましたけど、旗が楽になる、こういう考えで働いていくと器が大きくなるっていう一例として本の中で紹介されていました。まあ、その他にもですね、いわゆるその器の大きい人はこういう風に言うぞっていう話とか、僕はああなるほどなと思ったんですけど、例えば人に抜かれて、まあ、つまり社会的地位とか業績とかを抜かれてよかったねって言える人、こういう人は器が大きいと書いてあって、僕はハーッとしちゃったんですね。僕多分よかったねって口だけ言うけど心の中で妬んだりしちゃうんだろうなと思ったんですが、まあ器が大きいというのはそういうことで、どうやればそうやって人としての器が大きくなっていくのか、本の中にたくさん書かれていますので、ぜひぜひ読んでみてください。さてこちらの本ですが、4部構成になっています。1章から3章まではこの柴村さんが書かれていまして、4章をひとりさんが書いています。でこの4章ではですね、ひとりさん自身が毎日の生活で心がけていることなどが紹介されていまして、まあ、さっき言ったね、人に抜かれてよかったねって言えるっていうのはこの4章の中に書かれていたんですが、この本を読んでですね、まあ、どういう風になってほしいかというと、まあ今幸せじゃないなと思う人は、おそらく幸せになるためのヒントっていうのがこの本にあると思います。あとはですね、なんかこう自分はちょっと気が弱いんだけどっていう人も、器を大きくすることによって気が強くなるかなって僕は思いました。なんかチャレンジしなきゃいけないとか、あの人に追いつかなきゃいけないとか、あの人を追い越さなきゃいけないって時に、器が大きいと今とはね全然違った卑屈じゃないアプローチができるようになると思います。なのでですね、まあ、自分の器が小さいと思う人っていうのはかなり酷な言い方なんですけれども、まあ、ちょっと自虐視感が強いなとか、普段から、ああ、俺ダメだなとか、私今不幸せだなって思っている人は、この斉藤ひとりさんの本、まあ、この本に限らずなんですけれども、役に立つと思います。今回は人間の器というところをテーマに置いていたのでね、また一番弟子である柴村恵美子さんが、まあ、そのひとりさんから教わったことってのを、まあ、実体験を交えて語っているので、そのあたりが読みどころかなと思いました。まあ、ぜひ、器の大きい人間になるために、まあ、ビジネスだけでなくあなたの人生において幸せをつかむために、こちらの本利用してみてください。では書籍情報です。器、斉藤ひとり、柴村恵美子著、サンマーク出版より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、器の大きさって言いますけどもね、僕こういう仕事をしていっていろんなね著者さんに会ってきて、特に会社の社長さん、成功している会社の社長さんとか、あとは個人でねものすごい成功されている方なんかにお会いすることがよくあるんですけども、そういう人って本当に器大きいなーって感じることが多いです。まあ冒頭にも言ったようにですね、まあ動じないとか怒らないっていうのもそうなんですけど、なんか受け入れる幅が広いんですよね。例えばなんか何々してみませんかって言われた時に、それがなんか宗教っぽいとか、まあ明らかに金儲けっぽいってなったら普通の人は拒むと思うんですけど、とりあえずそれを聞いてみるっていう人が多いんですよ。僕がたとえどんなくだらない話を振ってしまったとしても、とりあえず聞いてくれる。で、とりあえずの感想もくれる。 そういう人が多くてですね、そういう人ってやっぱり器が大きいのかなと思います。で、器が大きい分ビジネスチャンスにもやっぱり気づきやすいのかなっていうふうに思うんです。今の時代から考えたら、そんな馬鹿げたことで儲かるはずないでしょっていうことに、ほんとね、優秀な社長さんとかビジネスマンって気づくんですよ。え、何今そういうサービスあんの、面白いじゃないと。あとほんと昔ながらの年代の昔ながらの商売で儲けているのに、え、何今若者の間で LINE っていうのが流行ってる、 LINE って何、ちょっと詳しく説明してくれない、あーなるほどね、じゃあこれ僕の知り合いの何々くんと一緒にこういう風な仕事にしたら儲かるかなって、この発想の広さと器の大きさ、やっぱりビジネスにおいても器が大きいっていうのは重要だと思うんですよね。で、かつ人間関係においてもそういう人って、まあ、もちろん全世界の人から好かれるってのは難しいんですけども、味方が多いです。器が大きいとやっぱりその人間関係もうまくいくということで、器っていうのはいい切り口だなと改めて思いました。あなたの器は大きいでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、会議のスペシャリスト何かの人石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。スペシャリスト、
スペシャリストですよ。もうホワイトボードをすごく綺麗に消す
消すだけ
消すだけ
すごい雑用じゃない
その部分だけはもうスペシャリストです。
なるほどね。まあ会議にも参加してほしいんで、今日はこちらのオーディオブックをご紹介します、はい、
こちらです。
ザ・ファシリテーター、人を伸ばし組織を変える。はい、まさにファシリテーターご存知？
知ってるよ
どこのおじいちゃんどこのおじいちゃんだ
ファックスとは違うの？
全然違います。
あの
会議の進行役とか、はいはい、あと、まあ、まとめ役に近い人ですね。
ほうほうほう。
会議に参加するのではなくて、まあ、その会議がスムーズに運行するように、論点がずれないようにっていう風に司会をする人です。
はいはいはい。
でこれがちゃんとしていると、あの世の中の会議ってすごいうまくいくんですよ。
あ、無駄な会議にならなくて済む。
そうそうそうそう。だからファシリテーションをする人をファシリテーターというんですが、
はい、
それのやり方の本いろいろ出てるんですが、今回のオーディオブックはですね、
はい、
小説形式、つまりドラマで作られてるんです。
へ
ー。だからこれ、あ、オーディオブックで聞く価値あるなと思うんですけど、
うん、
これね、ちょっと今資料あるんだけど、すごい量の出演者、
あ、すげーいっぱいいる、十何人いる、
はい、で主人公は女性で、
はい、
女性がそのファシリテーターを、まあ、初体験してからどんどんどんどん成長していくというストーリー。
あー、なんか女性って会議を仕切るのとか苦手そうだもんね。
ちょっとハンディキャップがあるっていう設定で著者さんも書かれてるそうです、
うんうんうんうん、
でそんなところでですね、まあ、ぜひあの無駄な会議多いなって悩んでる人は、
はい、
ファシリテーションの技術を上げるために、こんなオーディオブック楽しみながらファシリテーションの技術を上げてはいかがでしょうか。
はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブックザ・ファシリテーターはオーディオブックの FEEB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEB と検索していただくか、カタカナで FEEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。